通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月14日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、昨日からさ、万博始まりましたよね。皆さんぶっちゃけどうですか？万博興味ある？今のところね、僕はですよ、僕は USJ の方にね、圧倒的に軍配が上がってる。いや、これね、意識していないからキャッチできていないのか、シンプルに広告が少ないのかわかんないけど、なんとなく僕の中ではね、深く興味を持てないままスタートした感がね、あるんですよね。いや、もちろんよ。もちろん、時間とか経済的に余力があればね、行きたいっちゃ行きたいけど、優先順位は他の方が高いかな。いや、でもなんかさ、国を挙げてのね、イベントだし、なんかそんなこと言っちゃいけないような雰囲気もあったりしません？ねえ、でももしかしたら同じ感覚のいる人いるんじゃないかなと思ってね、今日はね、話しちゃいました。あと、万博だけじゃないけど、どこか出かけるときにさ、僕の場合、我が家の場合は、息子が楽しめるのかってのもね、気になるポイントなんですよね。うちの息子はダウン症があってね、知的障害があるんです。なので、今ね、8歳だけど、まだまだね、幼い我が子なんですよ。で、しかも、偏食もあったりするから、食べるね、メニューとかにも気を使うわけよ。でね、長く続くテーマパークとかホテルとかっていうのは、そこら辺の情報も割と多いから検討しやすいんだけど、期間限定系とか、始まったばっかり系って、どうしてもね、二の足踏んでしまうんよね。全然ね、興味ないとか、行きたくないとかいうわけではないんです。今のところね、行く予定もないんですけども、もしよかったらね、万博行きましたとかね、楽しかったよ、こんなとこあるよ、みたいなね、お話聞けたら嬉しいなと思いますし、僕もね、もうせっかく始まったので、少しずつね、情報を集めていけたらな、というふうに思います。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は、特別な才能がなきゃダメですか？っていうタイトルでね、お話をしていきたいと思います。SNS 界隈ではね、定期的にざわつく話題だと思うんですけども、自閉症とか知的障害を中心とした特番があった時とかにね、この人たちは特別な才能がある的な表現が番組自体になされてたり、あとその番組をね、そういう風な番組の表現ではないんだけども、その番組を見た人たちがそんな思いを抱いたりするケースね。そしてそれをんなことないって思う当事者たちみたいなさ、構図がねあったりするんですけど、ちょうど4月10日っていうのが兄弟の日っていうことでね、兄弟ってひらがななんですけど、障害のある、兄弟がいる、兄弟のことなんで、当事者ではなくて当事者家族のことなんですけど、そういったこともあってか、なんかね、最近そこら辺の話がね、 SNS 界隈でね、ざわついてたのをなんとなく僕が目にしたっていう感じなんですよね。今日はそこら辺の話を見つつ、今回のテーマね、特別な才能がなきゃダメですかっていうところの視点から、僕のねお話をしていきたいなというふうに思います。まずね、僕個人の立ち位置としてはね、まず一つ目にダウン症を持った知的障害のある息子の親です。そして、生活困窮、経済的に困窮している困っているっていうフィールドをね軸に、さまざまな問題を抱える方を支援してきたフィールドプレイヤーでもあります。それが、15、6年の、キャリアがありますね。そしてさらには社会福祉士としてウェルビーイングの向上を目指すソーシャルワーカーでもあります。これはまだまだ、5年、6年目ぐらいな感じかな。そんな感じなんですけども、どれもね、共通して同じ感覚を持ってるんですよね。それは何かっていうとね、特別な才能があるかどうかなんてわかんないけど、なくても幸せに暮らせる社会であればいいなっていうふうに思ってるってこと。才能なんてのは個人的な考えですよ。これね、計測することもできないし、ある種やりたいこととやれることと求められることが合致した、さらにその時代の社会の中で認められたものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。 だから、まあ、それこそニッチな場面で80億人の頂点に立つ能力を持ってたとしてね、それが現代社会に求められていなければ、それはただの奇人変人として扱われるみたいな感じ。例えば何？そうね。全然今思いついた感じで言うと、豆をひたすら高く縦に積み上げることができる才能、どうですか？ねえ、世界びっくり人間賞ぐらいには取り上げられるかもしれないけど、なかなかね、何に役立つかわかんないよね。ねえ、まあ、そんな感じでさ、もちろんそこをね、その奇人変人的なニッチな才能があったとして、そこをプロデュースすることで求められることに変えていくっていうことはできなくもないかもしれないけど、ね、それこそ SNS もあるしさ、でもそれこそそんなプロデュース能力のある人がいて、そこにプロデュースしたい気持ちがあって、そしてその人と出会えるかみたいなさ、これこそ運要素激高じゃないですかね。もちろん人は認められることで幸せを感じるっていうことは間違いないと思うんですけども、それはさ、別に才能がなくてもできることだと思うし、まあ、僕自身はそんな社会であってほしいなっていうふうに思ってる。そもそもね、何かが劣っているから、その分何かが勝っているっていう考え自体が優劣感であったり差別的な感情とかをはらんでるんじゃないかなっていうふうに思うの。発達障害や知的障害がない人の中にだって特別な才能ない人5万といるんですよ。そもそもね、発達障害と知的障害を自分たちとは異なる何かっていうふうに考えなければ、この発想にはね、至らないんじゃないかなというふうに思うんだよね。発達障害も知的障害も脳の機能的な問題であってさ、異なるものではなくてグラデーションの中の一つ。もちろんね、発達障害、この自閉症であるとかさ、 ADHD ですとか、知的障害、中度ね、軽度、中度、重度であるみたいな風に分けた方がサポートしやすかったりするから、もちろん分けること自体はね、全然反対ではないですし、僕もね、恩恵を受けている方ですからね。ただその分けるっていう線を引いてるっていう理由は、言ってみればその程度の話で、それ以上の意識を抱くものではないってこと。だからね、僕は息子に何も求めてないんですよ。偉大なアーティストになってほしいわけでもないし、優秀な料理人になってほしいわけでもない。有名なアスリートにだってならなくたっていい。発達障害や知的障害がある人の中にも、そんなね、才能のあふれた人はたくさんいるんですけど、その人たちはその人たちがやりたいこととやれることがマッチして生まれてきた、ある意味奇跡みたいな存在だと思うんですよね。大半は特に才能も開花せず生きて死んでいくね、そんな普通の存在。でもそれって別に障害あるなしに関係なく、大半は特に才能も開花せずさ、生きて死んでいくじゃないですかね。それでいいっていうふうに思うんですよね。大切だっていうふうに思ってるのは、僕の場合は息子が笑顔で生きて笑顔で死んでいける世界であることね。もちろん同じようにこう障害を抱えている、抱えていなかったとしても、いろんな家庭があったとする、いろんな家庭があるの知ってますしね。もう笑顔で生き笑顔で死んでいける世界なんて、そんなことはね、夢のまた夢みたいな、それすら叶わない、叶いそうもない状況や状態の本人や家族の存在もね、知ってるわけなんですよ。でもそんな人たちも少しでもね、笑顔に近づけるような社会、世界になっていけばいいなっていうふうに思ったりしてます。すいませんとか、ご迷惑をおかけします、そんな風にね、当事者家族が言わなくていい世界、産まなきゃよかった、そんな風に当事者家族が思わなくていい世界、なんで産んだの、そんな風に周りが思わない世界、生まれてきてよかった、そんな風に当事者が思える世界。まだまだね、なんかね、こんな話をしてて僕もね、やれることがあると思うし、やれそうな気がします。ということで、月曜日、今週も一週間頑張りたいと思います。今日はこの辺で。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、 ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。